パウロは今、アグリッパ王の要請によってフェストス総督が開催した聴聞会で自己弁償をしています。パウロに自己弁償は神様を証言することでした。パウロはその聴聞会でイエス様を否定して教会を踏みつけた自分がどのようにイエス様の証明を受けることになったのかを証言しています。エルサレムから213km も離れたダマスカスのクリスチャンたちまで探し出すためにダマスカスに向かっていた青年パウロにイエス様が正午の太陽よりもさらに明るい光で臨まれました。その光によって青年パウロと彼の一行はみんな地面に倒れてしまいました。イエス様は彼らの中で特に唯一青年パウロを名指しして当時彼の名前であるサウルと彼をお呼びになられました。そして地面に倒れている青年パウロにイエス様が下した最初の命令は起き上がれ自分の足で立てというものでした。それは再び起きて教会を踏みつけた昔の人生をそのまま踏襲するということではありませんでした。罪と欲望が闇と死の抑圧に閉じ込められている世の中の人々を救い出すイエス様の道具として新しい人生を始めるようにという命令でした。イエス様の光にとらわれて捉えられて青年パウロが地面に倒れた時、彼の昔の人生はイエス様の中で死にました。そしてイエス様の命令にして頼って彼の足で立ち上げる瞬間から彼にはイエス様によって新たな現在と未来が与えられました。その結果無意味に消えてしまうところだったパウロの過去すら彼に与えられた新たな現在と未来の中で全て新たな意味でよみがえりました。誰よりも先頭に立ってイエス様を否定したパウロだったので、自分を救ってくださったイエス様のため誰よりも熾烈に生きることができました。さらにイエス様のためなら自分の命さえ惜しまないことができました。このようにイエス様の恵みの中でパウロの過去と現在と未来がそれぞれ断絶せずに一つに混じり合って、パウロは私たちが聖書を通じて知っている通りの偉大な使徒パウロになることができました。そして今日の本文はパウロに与えられた新たな現在と未来、言い換えれば彼がイエス様の中で生きる新しい人生について具体的に明らかにしています。16節をご覧ください。起き上がれ、自分の足で立て。私があなたに現れたのはあなたが私を見たこと、そしてこれから私が示そうとすることについてあなたを奉仕者また証人にするためである。イエス様は自分の奉仕者と証人とするためパウロをお呼びになられました。韓国語奉仕者と翻訳されたギリシャ語の名詞ペペレテスは船の底で櫓を漕ぐ奴隷を刺します。船の底には外を見下ろすことのできる窓がありません。ヒペレテスは自分をの櫓を漕ぐ船がどの方向に行くのか分かりません。彼には自己決定権がありません。彼はただ古種が打つ太鼓の速度に合わせて全ての力と意志を尽くして櫓を漕ぐだけです。その船がどの方向にどれくらいの速度で航海するのか、どこで止まるのかは、それは全面的に船長の所管です。パウロはそのようなフィペレテスとしてイエス様のご証明を受けました。また韓国語証人と翻訳されたギリシャ語の名詞マルティスから殉教者を意味するラテン語マルティルが派生しました。証人は 自分の証言について命をかける人です。最近法廷や聴聞会で偽証問題が台頭しています。偽証は真実を隠蔽しようとする虚偽に過ぎず、証人の証言ではありません。証人は自分が知っている真実について自分の命を懸ける人なので、どんな場合でも偽証はできません。パウロはすでに見たこととこれから見ることになることを証言するために自分の命を懸けなければならないマルティスとしてご証明を受けました。パウロはそれ以降一生涯イエス様のペペレテスとマルティスとして生きました。自分の意思を尽くしてイエス様のお導きに自分を任せてイエス様のペペレテスとマルティルとして生きるために自分の命を懸けました。イエス様が自分の罪の代価を代わりに支払うために十字架の捧げ物としてお亡くなりになってから死の権勢を破って3日後に再びよみがえったメシアであることを知っていたからです。そのメシアに自分の人生を任せて意思を尽くしてその方のお導きを追って命を懸けてその方のヒピレテスとマルティスとして生きることはまさに自分の人生に永遠の意味と価値を付加することでした。青年パウロを地面から引き起こしたイエス様が彼に続けておっしゃいました。17節です。私はあなたをこの民と異邦人の中から救い出し彼らのもとに使わす。この民と異邦人とは世の中のすべての人たちを言います。イエス様はこの世のすべての人々の中で教会を踏みつけていたパウロをまず救ってあげたのはパウロ一人だけ裕福で豊かに過ごしなさいということではありませんでした。そのパウロを世の中の人々にご自身のヒペレテスとマルティスとして送るためでした。世の中の人々より先にイエス様の救いの恵みを受けた私たちが今年1年間私たち自身の有益だけのために生きようとすれば今年1年間はどんなに多くのものを得て享受しても私たちの人生は今年1年の長さの分だけ無意味に消え去ってしまうことでしょう。しかし私たちが今年1年間何をしても世の中の人々のためにイエス様のフィペレテスとマルティスとして生きていくなら私たちの人生で今年1年は消え去らず金で買えることのできない大切な人生の年輪と信仰の年輪として蓄積されることです。18節前半を見てみましょう。それは彼らの目を開いて闇から光にサタンの支配から神に立ち返らせ、イエス様がパウロを世の中の人たちにご自身のヒペレテスとマルティスとして送られるのは世の中の人たちの目を開かせてあげるためでした。2000年前パウロ当時の人たちがすべて前を見られない盲人だったということではありません。人々ははっきり物事を認識できる2つの目を持っていました。しかし彼らは本当に大切なことを全然見れませんでした。彼らは闇の中で暮らしながらも彼らが闇の中に閉じ込められていることさえ認識することができませんでした。サタンの束縛の中で生きながらサタンの奴隷だという事実を自覚もできなかったんです。それでイエス様はパウロを世の中の人々に送りながら彼らの目を開いて闇から光にサタンの支配から神に立ち返らせました。暗闇に閉ざされた人が目を開け光を見ることで自分を束縛していた闇を見られますし、サタンの権勢に結ばれている人が目を開け神様を見ることで自分がサタンの奴隷だったことを知ります。イエス様は世の中の人々の目を開かせるという御言葉の意味をより具体的にパウロに説明してあげました。18節後半です。 こうして彼らが私への信仰によって罪の許しを得、聖なるものとされた人々と共に恵みの分け前に預かるようになるためである。世の中の人々にイエス様を信じ罪を許され、神の聖なる子供の群れに属するようにしてくださること、それがイエス様が世の中の人々の目を開けてあげることでした。一言で言えば、メシアであるイエス様ご自身が目を開かせてくれることでした。義人ではなく罪人を救うために来られたイエス様に目を開けたら、
그사람은자신이죄인인줄
알게되는것입니다。その人は自分が罪
人であることを認識しています。人間の罪の代価を代わりに支払ってくださるため、
十字架の生贄としてお亡くなりになって3日目によみがえったイエス様に目を開ければ、そのイエス様こそ自分のメシアであることを知るようになります。光であるイエス様に目を開ければ自分がこれまで暗闇の監獄に囲まれていたことを自覚するようになります。真理であるイエス様に目を開ければ自分がサタンの奴隷だったことを悟ることになります。御子なる神様のイエス様に目を開ければ自分がイエス様の中で父なる神様を神々しい子供になったことを分別するようになります。すべてを消滅させる死の本性を破り、3日目にまたよみがえったイエス様に目を開ければ、どんな状況の中でもイエス様の
ヒペレテスとマルティスとして
生きることができます。3日目にまたよみがえったイエス様の視線で自分を客観化させてみることで、
イエス様のヒペレテスと
マルティスとして生きていて死んでも3日目にまたよみがえるようになり、死んだら時は必ず3日目により新しい存在として本当にまたよみがえることをはっきりと毎日確認できたんです。先週調べてみましたように、イエス様はメシアであるご自身を神様の視線で客観化させてみることで、弟子たちは自分たちの考えで受け入れようとしなかったその残酷な十字架の死をイエス様ご自身の全身で喜んで甘んじてくださったことと同じ理屈です。イエス様は世の中の人々の目を開かせてあげる、開かせてあげるその尊い証明をダマスカスの途上でただご自身の恵みで呼び出したパウロにそのように付与しました。イエス様は比喩でおっしゃいました。ルカ
26
章39節です。盲人が盲人の道案内をすることができようか、二人とも穴に落ち込みはしないか、全く正しい言葉です。
盲人は盲人を導け
ません。
盲人を導くのは盲人ではなく、必ず目を開けた人でなければならないです。
パウロが世の中の人々の目を開かせて聖なる証明を開かせる、聖なる証明を貫通するためには、彼自身がまず先に目を開けた人にならなければなりませんでした。言い換えれば、イエス様は
세상사람들의눈을뜨게하는당신의히페레테스와마르티스로바울을사용하시기위해서는
人々の目を開かせてくださるためには、パウルの目を先に開かせ開かせてあげなければなりません。ダマスカスの途上でイエス様の光に囲まれて地面に倒れたパウロが起き上がれ、自分の足で立てというイエス様の命令によって立ちましたが、もう前を見ることができませんでした。視力を喪失したんです。少し前までダマスカスに向かってあまりに堂々として進んでいたパウロは、前が見えなくなり一行の手に引かれて、やっとダマスカスに入場することができました。そしてダマスカスにあるユダの家を宿として、パウロは3日間前を見ることも何か 食べることも飲むこともできませんでした。
3
日間が過ぎてイエス様はダマスカスのアナニアにパウロを訪ねて行かせました。
パウロに祈祷をしてお祈りをさ
せました。当時の
状況を
当時の状況を使徒言行
録9章17節
から19節
アナニアが떠나그집에들어가서그에게안수하여이르되
そこで
형제사울아
アナニアは出かけていって곧
유다가오는길에서나타나셨던예수께서나를보내어
兄弟사울너로아나타가ここへ来る途中に現れてくださった主イエスは아나타가元通り目が見えるようになりまた聖霊で満たされるように私をお使わしになったのです。するとたちまち目から鱗のようなものが落ち、サウルは元通り見えるようになった。そこで身を起こして洗礼を受け、食事をして元気を取り戻した。先にお話しいたしましたように、サウルはパウルの昔の名前です。アナニアがパウルの頭に手を乗せてお祈りした途端、パウルが再び見えるようになり、食事もできるようになりました。重要な事実は、その瞬間にパウロの目から鱗のようなものが剥げたということです。パウロの目にはそれまで魚の
鱗
のようなものが
追っていましたが、
パウロはその事実さえ全く自覚もできませんでした。考えてみてください。魚の鱗のようなもので覆われた目で何がちゃんと見ることが できるでしょう。それはイエス様とパウロの間を遮断させていた罪の鱗でした。その罪の鱗に覆われた目ではパウロはイエス様を見ることも知ることもできませんでした。その目でパウロがしたことはイエス様を否定しながら教会を踏みつけることでした。したがってアナニアの祈りでパウロがまた見えるようになったのは
単純に
ダマスカスの途上で失った視力の回復を意味するのではありませんでした。
イエス様の恵みの中で
目から罪の鱗が剥げたパウロはメシアであるイエス様について初めて目を開けることができたということを意味します。
눈을뜨게되었다는의미입니다。
우리말韓国語また見ると翻訳されたギリシャ語動詞アナブレポは上を表す前置詞アナと見るの意味であるブレポが合わさった合成語で上を見る仰ぐという意味でもあります。パウロが目を開け自分の罪の代価を代わりに支払うため
十字架の生贄としてお亡くなりになさってから
死を打ち砕いて3日目にまた蘇ったイエス様に対して向かって目をまっすぐに開くことになったのでした。さらにはイエス様の視線で自分を客観化させてみることができるようになりました。イエス様を追い死んでも3日目にまた生き返り、死んだら必ず3日目に本当に新しく再び蘇ることを確信することになりました。
でも確信한것이었습니다。
イエス様に対して目を開けたパウロは世の中の人々の目を開かせてくださるイエス様のヒペレテスとマルティスとして生きるため自分の命をかけました。3日目に再び蘇ったイエス様について目を開けてみたらば世の中の人々の目を開かせることより自分の人生をさらに尊くする道はありませんでした。自分自身の経験を申し上げることをご了解ください。もしかして睡眠薬を服用している方々は私の話に誤解をなされませんようにお願い申し上げます。私が申し上げることは全面的に私自身に限られた話です。私たちの教会が創立して以来ヤンファ人を所有化したり私たちの教会を妬む個人と団体からひどい策略を受けながら私は夜ごと不眠に苦しめられるようになりました。
상태가 호전되지 않아서 저는 평생 손을 대본 적도 없었던 수면제를 복용을 했습니다. 처음에는 주일 예배를 위해서 주말이라도 제대로 잠을 자기 위해서 주말에만 수면제를 복용했습니다.
그러다가
4년 전에 암 수술을 받으면서 방광의 일부를 절제한 탓에 밤마다 7번씩이나 화장실을 가느라 도저히 잠을 잘 수가 없어서 매일 밤 수면제를 복용하게 되었습니다. 그러다 보니 수면제를 복용하지 않고서는 아예 잠을 잘 수 없게 되었습니다. 밤마다 수면제를 의존하지 않고서는 잠을 잘 수 없다는 것이 대단히 꼬리찍했지만 현실적으로 그 이외의 다른 길이 제게 없었기에 밤마다 수면제를 복용하고 잠을 자는 것이 제 일상이 되었습니다. 2015년 9월 29일 밤이었습니다. 잠자리에 들기 직전에 갑자기 주위 빙글로 돌아가는 현기증에 시달리게 되었습니다. 제게 아주 드물게 나타나는 현상인데 그런 경우에 현기증에서 벗어나는 데는 적지 않은 시간이 필요했습니다. 그런 상태에서 최면작용을 일으키는 수면제를 복용하고 자는 것은 적절치 않겠다는 생각이 들어서 그날 밤 처음으로 수면제를 복용하지 않고 잠자리에 들었습니다. 잠이 올 리는 없었습니다. 새벽 2시가 훨씬 넘기까지 불면에 시달리던 저는 그만 잠자리에서 일어났습니다. 수면제를 복용하기 위함이었습니다. 전기를 켜지 않아서 캄캄했지만 방 구조에 익숙한 저는 어둠 속에서 수면제가 들어있는 서랍장으로 다가가서 서랍을 열었습니다. 그리고 약통에서 수면제를 막고 내려던 순간이었습니다. 바로 그 순간에 우연히 제가 제 밖에서
제 3자의 시선으로 저를 바라보게 되었습니다.
제가 제 밖에서 제 3자의 시선으로 바라본 제 모습 한밤중에 잠자리를 박차고 일어나서 칠흑같은 어둠 속에서 마약류로 분류되는 수면제를 찾아 복용하려는 제 모습은 영락없는 약물 중독자의 모습이었습니다. 한때 알코올 중독자처럼 살았던 제 모습과 조금도 다르지 않았습니다. 저는 가만히 약통을 서랍에 놓고 서랍문을 닫았습니다. 그리고 잠자리로 되돌아갔습니다. 바로 그날 밤부터 저는 수면제와 불면의 억압 속에서 해방되었습니다. 그날 이후로 저는 지금까지 1년 4개월째 단 한 점의 수면제도 복용하지 않고 언제 불면에 시달렸냐는 듯이 매일 밤마다 정상적으로 잠을 자고 있습니다. 하찮은 인간에 지나지 않는 제가 제 자신 밖에서 제 3자의 시선으로 저를 객관화시켜 보는 것만으로도 수면제에 의존하지 않고서는 잠을 잘 수 없었던 제 삶이 교정되었습니다. 하물며 우리가 3일 만에 다시 살아나신 예수님께 눈을 뜬다면 3일 만에 다시 살아나신 예수님의 시선으로 우리를 객관화시켜 보면서 살아간다면 어찌 우리 삶이 예수님 안에서 본질적으로 새로워지지 않겠습니까? 우리가 말씀과 기도를 통해 경건 훈련하는 것 역시 3일 만에 다시 살아나신 예수님의 시선으로 날마다 우리를 객관화시켜 보며 살아가기 위함입니다. 3일 만에 다시 살아나신 예수님의 시선으로
再び蘇られたイエス様の視線で自分自身を客観化させながら生きていく人だけが人生は死に過ぎず死がかえって生であることを知ることになります。3日後に再び蘇られたイエス様の視線で自分を客観化させながら生きていく人だけが瞬間ごとに暗闇から脱して光に向かうことができます。3日後に再び蘇られたイエス様の視線で自分を自身を客観化させながら生きていく人だけがこれ以上サタンの奴隷ではなく神様の聖なる子供として生きていきます。3日後に再び蘇られたイエス様の視線で自分自身を客観化させながら生きていく人だけがこの世の人々の目を開かせてあげるイエス様のヒペレテスはマルティスとして生きていくことができます。3日後に再び蘇られたイエス様の視線で自分自身を客観化させながら生きている行く人だけが死んでも3日後に再び蘇り死ぬと必ず3日後に本当に新たに再び蘇ることを確実に知っているからです。パウルの目から罪の鱗が剥がれてメシアであるご自身に対して目を開かせてくださったイエス様が今この時間私たちの中に臨んでいらっしゃいます。十字架のイエス様が私たちの目からご自身と私たちの間を遮っていた罪の鱗を前もって剥がしてくださいました。私たちも鱗の剥がれた目で3日後に再び蘇られたイエス様に向かってまっすぐに目を開きましょう。3日後に再び蘇られたイエス様の視線で私たちを客観化させ世の暗闇を暗闇と分からないこの世の人々の目を開かせてあげるイエス様のヒペレテスとマルティスとして生きていきましょう。3日後に再び蘇られたイエス様に対して開いた目でこの世の人々の目を開かせてあげる人生より新しい人生はあります。新しい新年は自然には与えられません。3日後に再び蘇られたイエス様に対して目を開けた瞬間から私たちの新しい新年はこの主の中で初めて始まります。お祈りいたしましょう。
イエス様が私たちのための十字架の生贄になられ、私たちの目を覆っていた罪の鱗を前もって剥がしてくださいました。それなのに私たちは霊的な盲人のように暗闇の中にいながら暗闇を自覚できず、サタンの束縛の中に生きながらもサタンの奴隷である認識すらできませんでした。私たちのこの愚かさと無知をイエス様が今日御言葉を通して目覚めさせてください。本当に感謝します。私たち皆が十字架の恩地で救われたクリスチャンらしく罪の鱗を剥いだ目で3日後に再び蘇られたイエス様に向かってまっすぐに目を当てさせてください。仕事に3日後に再び蘇られたイエス様の視線で私たち自身を客観化させて見ながら生きていかせてください。3日後に再び蘇られたイエス様の中で相変わらず暗闇の中に閉じ込められているこの世の人々の目を開かせてあげるイエス様のフィペレテスとマルティスとして生きていかせてください。3日後に再び蘇られたイエス様に対してまっすぐに目を開けて生きていく私たちの日々が決して消えたり古くならない永遠の新しい日々で余れますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。